おはようございます。兄健先生は今日は岩手県の宮古に行って、宮古の教会で今頃のメッセージをしているはずです。きっと、はい。暑くなってきましたが、皆さん大丈夫ですか？私が大丈夫じゃないんですけど、暑いのは苦手なんですよね。本当にどうしようかな。エアコンがなかったら死んでたんだろうと思いますけども、そう簡単には死にませんけどね。はい、はい、今日初めて来てくださった緑川さん、歓迎します。ようこそおいでくださいました。
緑川です。東京から来ました。キリスト教は知らないんですけども、と勉強のために来たのでよろしくお願いします。
いいですね。通りかかって入ってきてくださってありがたいことです。はい、キリスト教についてあまり知る必要はないです。はい、イエス様を知ることが大事なんです。そうすると、キリスト教ってだんだん分かっていくと思いますし、全部分かっている人は誰もいませんから。私も途上です。はい、で本当に僕はずっと生きている限りは求道者であり、道を求めるものでありたいと思っています。道っていう言葉がきっと僕は好きなんですね。ですからキリスト教じゃなくてキリスト道だと思っています。なぜ道が好きか、北海道の生まれだからかもしれません。知りませんけど、はい、でも本当に道、人生は道ですよね。問題はその道がどこに向かっているかわからないことです。多くの人は自分の人生が道だとしたら自分はどこにたどり着くのか、これはわかんないですね。この道だと思って進んでいくと、いや、 やっぱり違うんじゃないかと思って道を変えたりする。人生終わるにあたって、私の道は間違っていたっていうほど辛いことはないですよね。そう考えてくるときに、いや本当にそうですよね。うん、いや本当にそうですよ。皆さん今の自分を見て将来分かりませんからね。明日のことも分かんない私たちですから。人間はもともと何のためにということを知りたい、いや知らなければいけないというものを持ってるんです。つまり目的意識があるんですよ。目的が分かんないと人間は 何もできないというか苦しいはずなんです。子供さん持ったことのある方分かってるでしょ。子供にこうしなさいって、どうしてって聞くじゃないですか。あれは子供がやりたくないからなんですけど、でもどうしてって聞く気持ちっていうのは目的を知りたいっていう人間の本能の表れなんですよ。僕にとってはみんなそれを持ってるんです。だからこそ僕はですね、キリスト教ってキリストについての教えとかではなくて、キリスト道、キリストの道、イエス様の道、イエス様は私が道だって言われましたから、それを私たちはヨハネの福音書を今読んでるんですけども、14章で読みました。私が道だって言った人はいないんです、イエス様以外に、ね、じゃイエス様が道、私はイエス様を歩けばいいんですね。そうなんですよ。でもイエス様を歩くってどういうことですかっていうことで、私たちは毎週毎週集まるわけです。聖書の言葉を通して、特にイエス様が語っておられる言葉を通して、イエス様を歩くっていうのはどういうことなのかということを私たちは受け取って、それを実践していく、それを生きていくこと、これがキリスト道です。はい、これで全部キリスト教は分かりましたね。そういうことでございます。はるかさんお帰りなさい。ドイツに住んでるんですけど、ね、
はい、いわき生まれいわき育ちだって言ってる人はみんな友達。
うまいね。ドイツにいるげ。 脱皮っていう人。はい、ありがとう。帰りなさい。お土産まで持ってきてくれました。皆さんすぐに帰る人は損ですよ。ということで、私たちはイエス様が十字架にかかられる前の日に長い話をなさったことをずっと見てきました。そして今日読んでいただいた15章9節からのところに来ています。いつも皆さんにお願いしていますけれど、私たち教会と呼びますけど、教会は建物ではなくて私たちですよね。イエス様につながるもの、初めてでも何でもこうしてイエス様につながる輪の中にいる私たちが教会です。エクレシアです。エクレシアが集まるのは勉強するためではないんですね。勉強も入ってきますよ。学び合うこと、お互いに学び合うことも入ってきます。何のために教会エクレシアはあるんでしょう。何が一番大事なんでしょう。はい、皆さんのお答えを。
イエス様を知ること。
イエス様を知ること。おお、素晴らしい。もしかしてグローバルの会員。イエス様を知ることが永遠の命だと聖書を通してイエス様が語られます。ずっと後になって私たちがそれを見ます。さあ、それではイエス様を知るというエクレシアにとって一番中心的なものは何でしょうか。あるいはイエス様を知ることの中心は何でしょうか。聖書を読むこと。うん、聖書を読んで何を捕まえるんでしょうか。愛ですよね。キリスト教、これは博愛の精神だ。中学校の授業の時に先生が言ったのは未だに覚えてるんです。しつこいですね。いや、僕はクリスチャンだったからなんですけど、キリスト教は愛であると、隣人は博愛の精神だ言われたので、なんとなく嬉しかったですよね、僕にしてみれば。そこで愛するということはどんなことなのか、愛を生きるというのはどういうことなのかということを私たちは絶えず確認するわけです。確認するだけじゃなくて自分でそれを求めて生きていくんですけれども、今日イエス様が語ってくださっている言葉、今日読んでいただいたイエス様のことはまさにその中心に触れていて、聖書を通して語っていてくださる神様が私たちに伝えていてくださる愛には3本の柱があるということを私は受け取りました。どうぞ神様が、イエス様が直接語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。祈りながら、分かっても分かんなくてもイエス様今分からせてください、その一言を言いながらこの時間を過ごしていきましょう。そしてイエス様があなたの心に示してくださること、はっと思わされること、ずしんとくること、ああと思うこと、それを大切にしていきましょう。それを実践していきましょう。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを生かしてくださり、こうして集めてくださったことを感謝します。東京から来られた緑川さんも加えてくださりありがとうございます。遥か姉妹もありがとうございます。一人一人があなたに心動かされてここに集わされています。御在天の今ここにいてくださる天のお父様、どうか私たちの心の目を開いてください。心の耳を開いてください。あなたが語ってくださる言葉を受け取らせてください。そして あなたが語ってくださることを実践できるように、良いことをする力のない私を助けてください。私たちを助けください。私たちを強くしてくださるのはイエス様あなたです。どうか私たちを強くして、あなたの願っておられる道をしっかり歩めるように助けてください。アニケン先生もあなたが今用いていてくださることを感謝します。一人一人にあなたの祝福が豊かに注がれますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。三本の柱、神様がイエス様を愛する愛、イエス様が私たちを愛する愛、私たちがお互いを愛する愛です。イエス様が語っておられる、そして今日読んだお言葉から私たちが受け取ることができるのは少なくともこのことです。神様がイエス様を愛する愛、イエス様が私たちを愛する愛、私たちがお互いを愛する愛、イエス様が私たちを愛する、その私たちとは誰でしょうか。イエス様はここであなた方を愛しましたと言っているあなた方は誰でしょうか。ここでイエス様が語っておられるのは弟子たちです。弟子たちだけをイエス様は愛しておられるんでしょうか。そうだとしたら私たちは残念ながら愛されていないことになります。しかし聖書全体を読めばそれは全然違うことがわかります。イエス様はどんな人間でも愛するんでしょうか。どう思いますか。どんな人間でも愛する。はいそうですご悪人でも愛するんですね。超悪いやつでもいいんですね。ハマスのテロリストも愛してるんでしょうか。愛してますよね。そうなんですよ。どうしてそんなことが言えるんでしょうか。イエス様はユダも愛されたからです。イエス様を殺すために裏切ってお金をもらってイエス様をあいつだから捕らえろと言ったユダもイエス様は愛しているんです。これはどうです、私たち人間の頭とか理解に入ってきますか。私なかなか入らないですよ。難しいですよ。いやだって皆さんだって裏切られた経験したことある人いるでしょ。裏切った人のことどう思ってます。今あなたを愛しますって言ったら嘘ですよね。でもイエス様はユダが裏切ることを知っていて愛されたんですよね。しかもユダを VIP 扱いしたんです。自分の隣に座らせることでユダを一番偉いもののように扱ったんですね。それを私たちが受け取るとき、イエス様は、神様はどんな人でも愛する、どんな悪人でも愛することを知ることができます。その上で私たちが知るのは14章全体を通してイエス様が語っておられる言葉、私が父のもとに行くと別のもう一人別の助け主を使わしますと言われました。それは真理の御霊です。そしてその御霊がご聖霊が来るときに父も私もあなた方のうちに住みますと言われたんです。あなた方といつも共にいますと言われたんです。ご聖霊を通して聖書全体、新約聖書を読んでいくと、聖霊を受けた者、御霊を受けた者たちに聖書の言葉が基本的に語られていることを知ることができます。 御聖霊を受ける、これは神様をお迎えすることですから、すごいことです。で、私たちはその凄さに一瞬気がついてもふっと忘れて、あ、ごめんなさい、私はです、皆さんは違うと思いますと思ってませんけど、みんなも同じだと思ってますけど、でもふっと一瞬覚えていてもすぐに忘れてしまいやすいのが私です。だから絶えず思い起こさせられながら、絶えず求め続けながら、神様が私と共にいてくださる、私のうちに住んでいてくださるのだと受け止めていくこと、そういう人に対して聖書は、新約聖書は特に言葉を語っています。その私たちにイエス様は言われるのです。イエス様の言葉を聞こうとしない人はこの言葉を聞くことができません。イエス様の言葉を聞こうとする者がこの言葉を聞いて受け取ることができます。受け取る者は幸いです。そしてイエス様はここで言われるように、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しましたと言われるのです。天のお父さんが御子イエス様を愛された、これこそ完全で無限で最も清い愛です。そして神様はイエス様がバプテスマのヨハネと言われるヨハネから洗礼バプテスマを受けた時に天からご自身で語られました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。天のお父さんがイエス様を愛された愛、それは御心にかなう、神様のお心に全くかなっている、神様のお心通りを生きているということを神様が語られたわけです。その愛でイエス様が弟子たちを愛された。私たちみんな愛されたいと思う心を持っているはずです。私にはあります。みんな愛されたいっていう心を持ってますよね。どんなふうに愛されたいですか？はい、何ですか？大丈夫？
はい、
みんな愛されたいと思っています、ね、でもなかなか愛が見つからない。人間の愛はどうしても不完全なので、自我が入ってくるので、自分のための愛ということが中心になってしまう。そのようにして愛しているはずなのに傷つけ合ったり、愛しているはずなのにすれ違ったり、そしてやっぱり愛じゃなかったと言って離れてしまったり、そんな人間に対してイエス様が、父が私を愛したように私もあなた方を愛しましたと弟子たちを通して私たちに語っていてくださいます。天のお父さんは愛の源です。天のお父さんが御子イエス様を永遠の昔から愛しておられた永遠の愛、これが中心の柱です。そしてその中心の柱があるので、それを人々人間に表してくださった方がイエス様です。イエス様が人間となってくださったのは、天のお父さんの愛がどんなものかを人間に見せて、まあ、見えるようにしてくださるためでした。だから私たちは聖書を読むのです。聖書を通して愛が、中心の愛、本物の愛、永遠の愛がどんなものかを私たちは受け取っていきます。愛について聞かされても自分で受け取らなければ自分はそれを体験することができません。でもイエス様が愛された愛を 受け取ったものはその中にとどまりなさいと言われるんです。イエス様がここで言っておられるのは、愛が神様のお心の中心であり、その愛にとどまることが神様のお心なのだ、神様の命令であり願いなのだ、私たちは愛にとどまらないと意味がないのだということです。じゃあ愛にとどまるというのはどういうことか。驚くことにイエス様は、神様がイエス様を愛された愛、そしてイエス様が弟子たち私たちを愛していてくださる愛にとどまるということは、お互いが愛し合うことだって言っておられるんですよね。だから教会が目指すものは神様の愛を生きることです。私たちが分かりましたと言ったらちょっと危ないです。私は絶えず神様にお願いしなければなりません。愛を教えてください、愛を与えてください。まあ、教会は愛が中心だったのは大体の人は知ってますし、クリスチャンならみんな知ってると思いますし、互いに愛し合いなさいっていうのがイエス様の命令だっていうこともクリスチャンは知ってますけれども、どれだけ私たちはそれを日々に毎日の生活で意識しているでしょうか。愛がもしもこうやって礼拝会とかの集まりの中でにこやかにして、いやー今日も会えてよかったわね、神様の祝福ありますようにっていうだけだったら、これ違うんですよね。どうでしょう、人間は愛というとなんだかわからないけども自分の気持ちが良くなるものというふうに考えていないでしょうか。自分にとって心地よいもの、それは必ずしも聖書が言っている愛ではありません。天のお父さんはイエス様をどのように愛されたでしょうか。イエス様を愛して天のお父さんはイエス様を人間の間に使わされました。神様が人間となってくださる、これは私なんかには、あるいは私たちの人間の頭では理解できないへりくだりです。天のお父さんはイエス様をどうして愛されたでしょうか。イエス様が十字架で死ぬという極悪人、最悪の人間のようにして処刑されるのを受け取る、そこまでイエス様は従順だったから、だからイエス様は言っておられる、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じですと言われているからです。イエス様は天のお父さんの戒めを守りました、守っておられます。さあ戒めって何ですか。戒め、簡単に言えば規則みたいなもんですね、はい、規則は何のためにあるんでしょう。
うまく世の中が回
るためにある。なるほど、うまい表現ですね。聖書を通して神様が戒めを私たちに語っておられます。それは確かに結果としてはそれを守るならば世の中はうまく回ります。守るなら、守らなければうまく回らないわけです。 ということで今日本の世の中はうまく回っておりません。神様の戒め、それは神様の願っておられることです。神様が人々に、私たち人間に、全被造物に願っておられることが神様の戒めです。神様が願っておられることを守ることが愛することだってのは、これは分かります。もちろんそうです。単なる規則ではない。神様が願っておられることなので、私たちは守るときに神様を愛している。イエス様はおっしゃる通りです。私たち人間は自分の願いというときに、知らないうちに、人なんかどうでもいい、自分がっていう思いが入ってきます。それは罪の姿だからです。最初の人間が神様に逆らったのはどうしてか、自分が神様を超えようと思ったからです。書いてあるんです、聖書に。神のように賢くなろうとした、だから神様の言いつけに背いた。神様のお心を、まあ、はっきり言えば踏みにじったんです。だから人間は愛することができないもの、愛を必要としていて、愛することがある程度できるけれども究極の愛を生きることができないものとして生まれてくるようになりました。その私たちを神様は作り変えて、ね、型に入れてパーンとはめるんじゃなくて、少しずつ神様のお心を受け取ることができるように作り変えて、やがてイエス様のように完全に天のお父さんを愛し、天のお父さんの戒めを守り、完全にお互いを愛することができるように、そのように私たちを歩ませていてくださいます。それがイエス様の道です。なので互いに愛し合うということは、お互いの中の心の部分で自分中心ではない、その人の願いをこちらが叶えるように動いていくことが入ってきます。根本的に教会を愛する、それは必要なんです。なぜならエクレシア、教会はイエス様の体だからです。イエス様の体である教会を愛するときに、私たちは何を考えてどのように行動するでしょうか。教会が何を必要としているのか、イエス様は教会に何を求めておられるのか、それを一人一人が果たしていく、それを一人一人が、まあ、従順に守っていく、従っていくということが含まれていきます。私たち教会はいろんな意味で他の教会と違うって言われます。でその違うってのは良くも悪くもっていう意味なんですね。私たち教会は自由を大切にしたいと思っています。一人一人の人間は自由な存在です。縛られてはいけない、どんなことでも縛ってはいけない。だから私は皆さんにこうしなければいけないっていうことを極力言わなかったように自分では思っています。そして私は教会は礼拝会で集まるときに、さっきもみんなでしましたけれども、挨拶をして、そして何人かでグループを作って祈ります。あれ何のためだか皆さんお気づきですか。最初の教会、ペンテコステの日に生まれた教会は4つのことに献身していたからです。人たちの教え、つまりイエス様の教えを守ることに献身しました。交わりに献身しました。パンを裂くことに、つまり聖餐式と呼ばれているイエス様が十字架と復活によって今も生きておられて私たちの真ん中にいてくださることを必ず覚えていくということに献身しました。祈り、神様との交わり、神様との会話、そこに献身していました。交わりというのはお互いの交わりです。 教会として私たちが集められるときにお互いの交わりに献身する、どうやってやればいいんですか。交わりの最高の形が私にとっては祈り合うことです。お互いのために祈り、町のために祈り、誰かのために祈っていく、そこに人間の交わりの中で一番純粋なはずの、一番高度なはずの交わりがある。だから私たちはそのために時間を使います。交わりがないと私たち人間は成長できないんです。人と一緒にいる時間を過ごさないと自分中心になっていくんです。どんな人間も誰か他の人を必要としているんです。交わりが必要なんです。その交わりが誰かの思いでコントロールされてあなたを縛るものになっていくことが私にはものすごく大きな危険で、教会と呼ばれるところはそうなりやすい、牧師と呼ばれる人が全部決めやすい。私も放っておけば威張り腐ってみんなに命令をするという性質がどっかにあるように自覚してますので、それしないようにしてるんです。分かったかみんなと言わないようにしてしてんですよ。教会はイエス様のものだからです。イエス様の体に必要なのは交わりなんですよ。イエス様を中心とした交わりなんですよ。だから皆さん、そういう思いで祈るときに本当に真剣に祈っていきましょう。交わりなしに愛はないんです。愛は気持ちよい時間を過ごすこととは違うんです。愛がイエス様を十字架につけたんです。イエス様を十字架に釘付けたのはローマの兵隊ですけれども、イエス様を十字架にかかることを決断させたのは愛です。痛いことも苦しいことも覚悟の上で、人を愛していく、神様を愛していく、これが教会と呼ばれるイエス様の体の持っている、持つべき、追い求めていくべき、行っていくべき愛です。教会が困っているとき、私はあんまり関係ないですよっていうことはできません。他の教会、ここの建物にはない、他の建物で集まっている教会が困っているとき、私たちに関係がありませんということはできません。教会はイエス様のものだからです。私たち教会も本当に微力ながらそれをしようと願ってきました。それを知っている人たちが何人もいます。みんながみんな同じ理解を持っているわけではありません。しかしそういう方々によって、私たちは、町の中の教会はみんなイエス様の体、私たちと同じ家族なんだ、同じ体の部分なんだ、思って祈り合い、助け合うということを少しさせていただいてきました。感謝のことです。互いに愛し上げなさい、それはそういうことです。私が楽にできることだけをしているのは愛とは違います。私はここまでなら自分でやってもいいと決めることは愛とは違います。愛には犠牲が伴うと言われます。与えることなしに愛することはできないと言われます。そうだと思います。イエス様がここで語っておられるのは、天のお父さんの愛、そしてイエス様の愛が愛の基本であって、その愛の中にとどまる、お互いを愛し合うことでその愛の中にとどまるということが神様の願っておられることなのだ。それが教会なのだ。それによってこの世界はイエス様がどんなお方かを知ることができるのだというのがイエス様のお言葉です。ここで イエス様が驚くべきことを言っておられます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。神様が私たちに示していてくださる愛を私たちが追い求めていくだけで、完璧に果たすことはできません。でもそれを追い求めていくだけで、私たちは本当の喜びが何かを知ることができます。本当の喜びは笑うことではありません。本当の喜びは興奮して声が大きくなることではありません。本当の喜びはイエス様の喜びが私のうちに入ってくることです。イエス様の喜びは何でしたか？そんなことを話しました？まだ話してないですけどね。イエス様の喜びは何でしたか？実はヨハネの福音書4章ぐらいで触れてるんですよ。イエス様の喜びは天のお父さんの願っておられることを実行することです。御心を行うことです。それをイエス様はあなた方の知らない食物と呼ばれました。私たちの喜び、多くの場合おいしいものを食べることが結構関わってきます。でもそれは決して悪いことなのでもふざけたことなのでもなくて、神様が私たちに与えてくださった感性なのです。皆さんも知ってますよね。どんなにおいしいものでも一人で食べるときっておいしさが違う。誰かと一緒に食べると本当においしい。まずいものでもおいしくなる。お腹が空いていれば、はい、いやいや、喜びというのは交わりなんですよ。天のお父さんとの交わり、イエス様との交わりが私たちに本当の喜びをもたらします。人間の愛は不完全ですから、終わってしまったりすることもあります。傷つけられることもあります。傷つけてしまうこともあります。そういう中でどうやって私たちはそれを乗り越えながら、もっと高いイエス様が導いていてくださるもっと高い道を歩むことができるでしょうか。諦めないで、イエス様の愛にとどまることです。イエス様の愛にとどまることは互いに愛し合うことなので、私たちがつらいんですよ。愛したくないのに愛さなければいけない時があるんですよ。この人と一緒にいてずっと愛したいと思うのに、それができなくなる時があるんです。愛することが私たちの心の姿勢、心の考え方をまっすぐイエス様に向けないと、私たちの愛は人間的にない、どこかでとんでもないことになってしまうんです。そういうわけで今日イエス様が語っておられるお言葉を私たちが受け取るに際して、着地点、帰ってくるところは、これから私たちがイエス様の体、教会として本当に互いを愛するということがどういうことかをもっともっと求めていくことです。イエス様から教えていただきましょう。そのように私たちが本当に愛し合っていくならば、どんなに少ない人数でも必ずイエス様が表されて、イエス様の栄光が表されることになります。諦めてはいけないのです。満足してしまってはいけないのです。私たちは苦しいからこそ愛を求めていく、 辛いからこそ逃げ出さない、無視しない。カウンセリングの勉強で非常に役に立った一つが、愛の反対は憎しみではありません、無視ですっていう言葉でした。無視することが愛の反対だ。なかなか言えて妙だなと思います。私たちが誰かを本当に無視するなら、神様の愛はそこにはありません。どんな人でも神様は無視しておられません。どんな人も神様は見ていてくださいます。だから全ての人がその神様の愛の眼差しに気づいて応答していくことが神様の願いです。そのために教会が建てられました。そのために私たちはいます。愛を追い求めていきましょう。お祈りします。天皇お父様、今日も私たちを集めてくださりありがとうございます。今ご聖霊様、私たちの心に深く迫ってください。語ってください。あなたは生きて働いておられます。あなたの心が教会を通して表され、この町が祝福され高められますように、町の中の一つ一つの教会と呼ばれる群れに天皇お父様あなたが触れてください。イエス様、もっとあなたを知り、もっとあなたの愛を知ることができますように、私たち一人一人を捉えてください。日本のために祈ります。天皇夫妻をお救いください。政治家たちがどうかあなたのご慈愛によって気づくべきことを気づかされ、悔い改めが起こりますように、政治の世界に大変革が起こりますように、内堀雅夫知事、県会議員の皆さん、内田博之市長、市会議員の皆さん、天皇お父様どうかこの国を憐れんでいてくださるご自身がこの町をもう大変革してください。エルサレムに平和が来ますように、人々は本当にいろんなところで騙されながら、それぞれ違った意見を叫び、平和がなくなり争いがますます増えています。私たちに知恵を与えください。どうかあなたの恵みがあふれ、イスラエルが守られ、イスラエルの政治家たちがあなたの御声を聞きますように。戦争で苦しむのは一般市民です。ウクライナ、イスラエル、ガザ地区、他のところでもたくさんの戦闘があります。神様、あなたの憐れみで必要な気づきを人間にお与えください。教会にお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。Thank you.
お祈りします。天の父様、今週誕生日を迎えられるお一人お一人を感謝します。人間を作ってくださったのはあなたです。父様、あなたのご計画と計り知れない恵みと愛のうちに一人一人を作ってくださったことを感謝します。明日、佐々木元兄弟が誕生日を迎えます。病院の中で迎える誕生日ですが、イエス様、どうぞ元さんの心をあなたの御臨在で満たし、祝福してください。速やかな癒しのプロセスが進みますように。今も退院しても車椅子でないと動くことができない状態ですが、イエス様、どうか足に力を与えて立ち上がらせてください。明日の誕生日に、イエス様、あなたのご臨在の中で元兄弟が喜びと平安を覚えることができますように。また5日には木下光一兄弟、そして奥田恵さんが誕生日を迎えます。父なる神様、光一さんのそばにあなたはいてくださる、うちに住んでいてくださることを感謝します。どうかイエス様の祝福が光一さんを覆い、新しい喜びと平安に満たされますように、その心を慰めてください。恵さんをあなたが覚えておられ、見ていてくださることを感謝します。守っていてくださることを感謝します。イエス様、どうかあなたのお力が表されて、めぐみさんがあなたにお会いしますように、そしてあなたの愛に満たされますようにお願いいたします。すべての必要を満たし、日々の生活を祝福してください。6日には石原克弘さんが兄弟が誕生日です。イエス様、あなたの御声が響いてきて、兄弟の内なる人が強められ、あなたの前にしっかりと歩むべき道を歩むことができますように、勝弘教会を祝福してください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。